21、放射性物質やアスベストの調査を行っています。環境対策課、電話 224-5894、ファクス 225-9800、放射性物質測定、二次元コード、放射線測定器貸し出し、要予約、大気中の放射線量測定ができる測定器の貸し出しを引き続き実施しています。予約は電話で受け付けています。貸し出し機器、環境放射線モニター、PA-1000 ラディ、シンチレーション式。持ち込み食品の放射性物質簡易測定、要予約。市民の皆さんが持ち込んだ食品に含まれる放射性物質の簡易測定を引き続き実施しています。予約は電話で受け付けています。測定機器、株式会社テクノ AP 製 TN300B NAI シンチレーションスペクトロメータ。石綿、アスベストに関するお知らせ、二次元コード。大気汚染防止法により、建築物、工作物の解体や改修工事を行う場合には、石綿使用の有無について事前に調査し、その結果を解体等工事の場所へ掲示することが義務付けられています。また、一定規模以上の解体等工事を行う場合には、事前調査の結果を市に報告することが必要です。なお、10月以降に着手する建築物の解体等工事については、有資格者による事前調査が必要となります。石綿の使用が判明し、対象作業を行う場合には、作業内容の掲示や石綿飛散防止対策の実施が必要です。石綿の除去等には、専門的な技術が必要ですので、専門業者に相談してください。対象作業。1、吹き付け石綿。2、石綿を含有する断熱材等。3、石綿を含有する成形板等が使用されている建築物、工作物の解体作業や改造補修作業。大気中の石綿濃度調査結果、二次元コード。石綿による大気汚染の状況を把握するため、環境省が作成したマニュアルに従って調査を実施しました。石綿以外の繊維を含む総繊維数濃度について、高い濃度は見られませんでした。22、吸い込み下水槽に補助。資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054、二次元コード。市では下水道未整備地域に住んでいる方が、生活雑排水の吸い込み下水槽の掘り替え、改造、清掃をしたときに補助金を交付しています。補助金が予算額に達した時点で終了します。なお、吸い込み下水槽は浄化槽とは別のものです。23、浄化槽への補助。環境対策課、電話 224-5894、ファクス 225-9800。補助金が予算額に達した時点で終了します。家庭用合併処理浄化槽への転換補助、二次元コード。単独処理浄化槽、汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換をする方に、設置費、撤去費、及び配管費の一部を補助します。申請期間は4月3日月曜日から来年2月15日木曜日まで。家庭用合併処理浄化槽の維持管理補助、二次元コード。浄化槽を新たに設置した場合、使用開始3ヶ月を経過した後の5ヶ月間に、設置後の水質検査、7条検査を受け、その後は毎年定期検査、11条検査を受ける義務が生じます。浄化槽を適正に維持管理するため、保守点検、清掃、 法定検査を実施している方に補助金を交付します。申請期間は保守点検の契約最終日の翌日から3ヶ月以内、または来年3月25日月曜日のいずれか早い日までです。契約最終日が来年3月の場合は3月1日金曜日からか。対象区域、下水道処理区域、下水道が使える区域以外、申請は平成26年度以降最初に申請した年度から翌々年度末までできます。上限3回、平成26年度から令和2年度までに申請した方は、今年度以降申請できません。24、雨水対策施設の設置補助。下水道課、電話 223-0331、ファクス 223-0208、二次元コード。雨水が河川等へ流れ込むのを一時的に抑えたり、溜めた雨水を有効利用するための雨水対策施設、仮設建築物を除く、を設置する方に費用の一部を補助します。対象の雨水対策施設は、市の基準を満たす新トーマス4基まで、小型貯留槽2基までです。規格に適合しないものは補助の対象とならない場合があります。補助には工事着工前の申請が必要です。詳しくは市ホームページまたは下水道課上下水道局庁舎1階で配布するパンフレットを確認してください。25、生ゴミ処理機器の購入費補助、資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054、二次元コード。家庭用生ゴミ処理機器を購入しようとする方に補助金を交付します。対象は、市内在住で機器を常に良好な状態で維持管理できる方です。なお、機器は、コンポスト容器、EM 容器、電気式生ゴミ処理機が対象です。補助を受けるには、購入前に申請が必要です。受付は先着順で、定数になり次第終了します。26、緑を増やす活動を応援します。環境政策課、電話 224-5866、ファクス、225-9800。市では、潤いと安らぎのある町とするため、緑を増やす様々な活動を応援します。緑の募金、家庭募金にご協力を。自治会を通じて募金を行います。期間、5月1日月曜日から31日水曜日。川越市緑の基金にご協力を。募金箱は市役所受付本庁舎1階と環境政策課本庁舎5階にあります。募金した方には花の種をプレゼントします。市民花壇、二次元コード。一定要件を満たす花壇を市民花壇に指定し、地域団体の皆さんに市から支給する花の植え替えや水やり、除草などをお願いしています。新たに市民花壇の指定を希望し、花壇工事を伴う場合は、8月31日木曜日までに申請してください。市民の森指定、二次元コード。個人などが所有する樹林に散策路や休憩施設などを整備し、市民の皆さんの憩いの場とするため、市民の森を指定しています。始めませんか、緑のカーテン。建物の前面にネットを張り、朝顔やゴーヤなどで作る緑のカーテン。夏場の室温の上昇を抑えるには、今が始め時です。自宅や職場で取り組んでみませんか。27、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を補助。食品環境衛生課、 電話 227-5103、ファックス 224-2261、二次元コード。飼い主のいない猫に不妊去勢手術を実施する方へ、手術費用の一部を補助します。受付は先着順で、補助金が予算額に達した時点で終了。申請期間、第1期、4月3日月曜日から9月29日金曜日。第2期、10月2日月曜日から来年2月29日木曜日。申請できる方、市に住民登録がある方、対象となる猫、市内に生息し、飼い主がいないことを確認した猫、飼い猫は対象外で、協力動物病院で不妊去勢手術、合わせて片耳に V 字カットを受ける猫、補助額、不妊手術、メス、1匹につき7000円、去勢手術、オス、1匹につき4000円、これを限度額とし、手術費用が限度額に満たないときは、手術費用とします。申し込み、食品環境衛生課、保健所1階で配布する申請用紙に必要事項を記入し、直接食品環境衛生課、必ず手術前に申請してください。片耳に V 字カット、一度不妊去勢手術をした猫を間違ってもう一度捕獲しないための印です。28、自転車乗用中はヘルメットを着用しましょう。4月1日土曜日から努力義務。防犯交通安全課、電話 224-5721、ファックス 224-6705、県内の自転車事故で亡くなった方の約7割が頭部に致命傷を負っています。埼玉県警察資料。また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約 2.2 倍高くなっています。警察庁資料、全国。自分自身の命を守るためにも、自転車に乗る際は、ヘルメットの着用をお願いします。29、一口情報ミニインフォメーション。市職員を募集します。職員課、電話 224-5553、ファックス 225-2895。募集職種、募集期間など詳しくは、市ホームページを確認するかお尋ねください。4月1日土曜日から市営自転車駐車場の受付時間を変更します。防犯交通安全課、電話 224-5721、ファックス 224-6705。午前6時から午後11時までだった受付時間を午前6時から午後8時までに変更します。利用手続き等を行う際はご注意ください。平日夜間の電話での納税相談実施。収税課、電話 224-5691、ファックス 226-2538。4月24日月曜日、25日火曜日、午後5時15分から7時。会長時間に相談ができない方はご利用ください。令和4年度包括外部監査の結果報告書が提出されました。監査委員事務局、電話 224-6132、ファックス 224-1933。テーマは、環境部の実施する事業の管理及び財務事務の執行について。同報告書について詳しくは、情報公開コーナー、東庁舎1階。公民館、図書館、市ホームページで確認できます。西条市民生園利用説明会。西条、電話 226-0090、ファックス 226-7088。 4月15日土曜日午前9時から午前10時30分から、対象は市内在住、各定員10人、申し込みは電話で最上。スポーツ安全保険について、スポーツ振興課、電話 224-6094、ファクス 224-8712、公益財団法人スポーツ安全協会では、令和5年度スポーツ安全保険の加入受付をしています。この保険は、スポーツ、文化、ボランティア活動等が対象です。案内などを公民館川越運動公園で配布しています。加入手続きはインターネットでの申し込みとなります。詳しくは、スポーツ安全協会、電話03-5510-0033にお尋ねください。国民健康保険と後期高齢者医療制度の傷病手当金支給の適用期間を5月7日日曜日まで延長します。詳しくは市ホームページを確認するか、国民健康保険は国民健康保険課、電話 224-5836、ファクス 224-7318。後期高齢者医療制度は、高齢障害医療課、電話 224-5842、ファクス 224-7318 にお尋ねください。30、住宅改修費用の一部を補助。産業振興課、電話 224-5934、ファクス 224-8712、二次元コード。地域経済対策の一環として、次の要件を満たす改修工事費用の一部を補助します。補助金交付決定前に工事着工した場合、補助は受けられません。必ず交付決定後に着工してください。令和5年度の申請方法は抽選方式になります。次の事前申請期間内で申請数が予算の範囲を超えた場合は、公開抽選で交付対象者を決定します。抽選を行う場合は、日時及び場所等を申請者に通知します。事前申請期間、前期4月6日木曜日から13日木曜日、中期6月29日木曜日から7月6日木曜日、後期11月7日火曜日から14日火曜日。補助額、改修工事に要した費用、消費税を除くのうち 5% に相当する額で5万円を限度、1000円未満切り捨て。対象、次のすべてに該当する方。1、川越市に住民登録がある。2、リフォームする住宅の所有者で、その住宅に居住している。3、市税に滞納がない。4、過去に同制度を利用していない。対象工事、次のすべてに該当する工事。1、市内施工業者が行う20万円以上、消費税を除く、の個人住宅の改修工事。2、前期は8月15日火曜日まで、中期は10月31日火曜日まで、後期は来年2月29日木曜日までに完了する工事。申し込み、産業振興課、本庁舎5階で配布する申請書、市ホームページからダウンロードかに必要事項を記入し、必要書類を添えて直接産業振興課、郵送でもか。31、固定資産、土地家屋、評価額を確認できます。資産税課、電話 224-5642、ファクス 226-2539、土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、納税者が自己の所有する土地家屋の評価額について、 他と比較して適正であるかを確認できます。縦覧期間、4月3日月曜日から5月31日水曜日、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く。対象、納税者、同一世帯の親族、納税管理人、相続人代表者、納税者の委任状、法人の場合は代表社員のあるものを持つ方、固定資産課税台帳の閲覧、自己の所有する土地家屋焼却資産の課税内容を確認できます。縦覧期間内は、名寄町兼課税台帳の写しを無料交付します。対象、固定資産の所有者、同一世帯の親族、納税管理人、相続人代表者、所有者の委任状、法人の場合は代表社員のあるものを持つ方。縦覧・閲覧の会場・持ち物。会場・資産税課・本庁舎2階。持ち物・本人確認書類、運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、前年度納税通知書等。名寄町兼課税台帳の写しは郵送でも請求できます。市ホームページにある申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒、委任状等お持ちの方を同封の上、5月31日水曜日筆着までに郵送で郵便番号 350-8601 川越市役所資産税課。32、自立相談支援センターにご相談ください。生活福祉課、電話 224-5784、 ファクス 224-6148、 二次元コード。自立相談支援センターでは、専門の支援員が寄り添いながら生活で困っている方の相談に乗り、一人一人の状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行っています。お金、家計や仕事、住まいのことなどでお困りの場合は、できるだけ早く予防策を講じ、その状況が複雑、深刻になる前に問題解決を図ることが重要です。次のようなことでお困りの方は、自立相談支援センターまでお尋ねください。収入がない、年金だけでは生活が苦しい。仕事が見つからない、就職活動の仕方がわからない。家賃が払えない、住居確保給付金について知りたい。税金や光熱水費が払えない、借金の支払いが大変。家計を見直したい。子供に勉強をさせてあげたいが、お金に余裕がない。どこに相談してよいかわからない。自立相談支援センターの案内。所在地、脇田本町 8-1、U プレイス3階、市民サービスステーション内。開設日時、月曜日から土曜日、祝日、休日、年末年始を除く。午前9時30分から午後6時15分。問い合わせ、電話 293-9413、 ファクス 293-9419。